映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はジョン・ウィックチャプター2を見ましたね。
はい。
俺は今日見てね、公開2日目で、まあ、要は今週公開でまだ公開したて で、
俺初日 の一番最後のやつ見たんですけれど、ユナイテッドシネマであれでしたね。ほとんどもう席がない状態で。
あ、俺も今日両隣におばさんがいたよ。
隣におじさんがいて、しかも前から3番目ぐらいだったんですけど、そこまで混むっていうのはなんか、
ちっちゃいとこだったわ。
9番スクリーン、
俺6番。
あ、そうですか。9番は割とでも大きい方だったんですけれど、
そう、
発送率の方が小さかったんですよ。でちょうど同じ日に見た、
アクション映画でこんなに人が入ってるなんてっていう。
そうですね、スカイミッション以来じゃないかなと思って。
スカイミッション、
あのワイルドスピード、
ワイルドスピードで、しかもね、隣おばあちゃんだよ。何を持っておばあちゃんこういうのを楽しみに来てるのかなと思ってね。
なんかジョン・ウィックでこんなに入るんだっていうのにちょっと感動しました ね。
ジョン・ウィック一作目よりものすごいヒットしてるって言ってね。
ああ、そうですね。しかもあれなんですよね。アメリカでの評価もすごい、ロッテントマトで90点台ぐらい取って、最高の受験みたいなことで封切られてたんで。
そうか。まあ俺ね、1話ね、一応映画館で見て、その後偶然ワウワウつけてたら、ちょうどなんか、あれこれ面白そう、見たことあって面白かったやつだみたいに始まって、なんだっけなーって、あ、ジョン・ウィックだみたいな。そうやって1回もう1回見返して、2回見ても全然面白かったんだよね。
そうですね。
なんかなんでベスト10に、年間ベストに入れなかったのかなって思うぐらい面白かったん
ですね。ああ、俺も確かに2回目見た時の方がイメージなんか違った気がしますね。もっと面白かった気
が。おお、まあでもね、そういう意味じゃね、1作目の方がやっぱ面白かったなとは思うんだけど。
1作目はやっぱちょっと時間がタイトだったのかもしれないです。あれ140何分だったんで、今回ちょっと2時間やっぱ超えてたっていうのは、若干長いかなって思ったところも、
140何分から2時間20分だよ。
あ、
1時間40分
ですね。
そうか、そうだね。まあでもね、今回もねすごい面白くて、面白いっていうか、俺は割と秋っぽいからすぐね時計をチラチラ見ちゃうんだ、だけどね、もう全然1時間50分くらいまで、今何時だろうって慌てて見なきゃ確認したぐらいで、退屈で確認したんじゃなくて、パッとして確認したら、もうあと10分くらいじゃんって思ってね、びっくりするぐらい興奮して見てたので、面白かったね。
楽しかったですね。
そう、そういう意味で、何を注文したらいいかなってね。
そうですね。
困ってるんですよ。
さっきも言った通り、俺同じ日に、白装リッチ見てるんで。
白装リッチはね、先週見て、すごく面白かった。
メルギビソンの中、監督映画の中で一番見やすいなと思って。
そうだね。
すごい楽しい。
素で感動するしね。いいよね。
それとはなんか正反対ですもんね。
全くだ。人の命をへとも思ってない映画だったん
です。あんなにアンドリュー・ガーフィールドは一生懸命命を守ってたのに、
素晴らしかった。
こっちはもう、
そうだな、まあ、前回のローガンがチョコレートケーキで、今から思い返すとローガンもね、すごい良かったなって、もう一回ちょっと見て、冷静な気分で見たらあれかなと思うんだけど、じゃあ、チョコレートケーキとドリンクバーでお願いします。
ミルクアイスのせシナモンホッカチオとドリンクバー、
はい、以上でよろしいですか。
お願いします。
お願いします。というわけでね、まあ、ローガンが今から思う人良かったから、それを見合わせて、
俺はちょっと下がったような感じもあるんですけれど、まあ、同じ日の発送率っていうのがやっぱありますし、ちゃんと言うとこれ3部作の2作目なんで。
え、そうなの。まあね、この後ありそうだなとは思ったけど、
まあ、1作目がヒットして、一応2作目の間に制作までしといて、脚本まだの段階でこけてもいいようにっていうので、脚本は立てずに制作のみを入れてたらしいんですよ。もう大ヒットしたんで、今年の6月に脚本を書き始めたっていうのが、なんで 良ければ3部作にしようっていうのでヒットして3部作になったっていう。
おー、いやでもね、何が良かったっつってね、我々のマトリックスのネオであるキアヌ・リーブスがこうしてあれから10、20年近く経っても元気でやってるっていうのがね、本当に良かったね。
だいぶしょぼくれましたけど
ね。そう、ちょっとね、アクション本人がやってるらしきところはわもたってるみたいな。
あ、階段から落ちるシーンはやっぱ無理だったんだろうなと思って、 あそこだけはひたすら顔隠してたなっていうのはありますけど、うん、
あのね、柔道っぽい動きをするところで本人がやってるっぽくて、
あそこと車の運転は基本全部が、うん、あのスタントつけなかった
んだ。そうなんだ。でもまあね、頑張ってたなって思ってね。
なんかマトリックスヒットした後に、うん、なんかキアヌ・リーブスって人間不信かなんかになった感じがちょっとあって、有名な写真あるじゃないですか、ね、ベンチであのボロボロの靴履いて一人で飯を食ってる。
悲惨な出来事があったんだよね。
なんかあったんだ、
まあ、噂か本当か分かんないけど、
姉が死んだんですよ。
そう、あとなんか恋人も死んだとか言ってなかったっけ。
そうでしたっけ。なんか姉死んだとなんかあってっていうので、
そう、それで寄捨て人みたいになっちゃったんだよね。
でボロボロのブーツでベンチで一人で飯食ってる姿が、あれしまいに大人気になって、あれフィギュアになったんですよね。
そうそう、クランクインすると、いや、なんか元気になるけど、普段はもう風呂にも入らずみたいな、ヒゲも伸ばし放題みたいな、だ本人の実像に近い役どころなのかな。
知らないですね。
今回ヒゲ伸ばしっぱなしだったもんね、まあ、すごい短い日数のあれなんだけど、
スピードの時はロックバンドもやってたんですけれど、
ね、そうだよ、そのこともちょっと思い出してたよ。 最初ね、最初っていうか
ロックスターかなんかでした
っけ。あの2回見たけど全然すっかり忘れてて、前回でさ、ロシアンマフィアを壊滅させたような気がしてたら、まだね、車も取られっぱなしだったし。
そうですね。
あ、なんだったっけ。
あ、そういえば見てて、あ、そうだ、車返してもらってなかったっていうのを途中で気づく。でもあれで前回のちょっと何でしたっけ、面白いところも話してましたし、
うんうんうん、結構優しかったよね。
優しい話し方でしたね。あの、うん、あいつは鉛筆一本で5人殺したんだぞみたいな話とか、
うん、
過去の話とかもちゃんとしてて、
3人じゃなかったっけ、
3人でしたっけ、うん、どんなにすげえやつかみたいなことを、
うん、まあ、そしたらね、その後ちゃんとしっかりそれ見せてくれてたもんね。鉛筆で、
鉛筆で
2人殺してたよ。
あんなえぐい殺し方をするん
だよ。ねえ、あれは嫌だったね。なんかね、最近もうアクション映画でそういう人が死ぬ場面とか見ると、即死よりも腕が取れるとか、そっちの方がもう嫌で嫌でしょうがないよね。その後どうやって生きていくんだろうみたいな。
でも、ジョン・ウィックのガンアクションはあんなに見てて思ったんですけれど、後頭無形なようでもちゃんと痛そうで、
ただね、俺は今日はね、ちょっと気になったから数えてたら、弾はね20発ぐらい撃ってから弾倉チェンジしてたよ。
あ、でも弾数は、
うん、
あのちょっとずれてたかもしれないんですけれど、うん、ちゃんと弾を残したまま、
うんうんうんうん、
あの交換してたりとか、
うん、
ちゃんとそういう作法みたいなのはいいなと思って、
うん、まあね、なんもう無限にね、弾が出る昔の80年代
男たちのバンカシステムみたいな、
う
ん、
そうあったから ね、それに比べるとずっと、
そうですね、
リアルにやってるよね。
個人的に好き、いいなと思ったのが、あのちゃんと2回撃つじゃないですか、1人に対して、うん、しかもちゃんと殺せる位置から狙うっていうのが良くて、うんうん、で頭打って、あ、胸打って頭打つか、頭打ってあの胸打つかとか、うん、あのちゃんと当たりやすいところ狙ってるっていうところが良くて、足とか狙わないじゃないですか。
足打ってたよ、バンバン。
あの
でっかいやつ、
でっかいやつとか、あと、うん、よろめかせるためにやるんですけれど、
うん、
近くにいるときは必ずもう当たるところにやってて、
そうでもあんなムキムキの人がね、普段多分トレーニングをちゃんとしてる人だよ。あ、両足膝打たれたらこの後生きてくの辛いなって思ってるけど、
まあ確実に殺してたって、
まあ、いや あの人はね殺されてなかったような気がするな。
あれそんな人いましたっけ。
うん、あのムキムキの人がのしのし歩いてきて、たらジョン・ウィックが這いつくばってて両足膝をバンバンって打って、格闘が始まると思わせたら、そういうそれまでずっと格闘やってたんだよね。
今回前回はやっぱあのガンフーって言ってたんですけど、あんまりカンフー的なものはなくて、格闘シーンでもなんかやっぱ投げ技中心だったんですけど、
柔術が多かった。
今回ちょっと蹴り技とかもちゃんと見せてましたよね。
三角締めは落とす技なのに、三角締めの体勢から脳天を打つっていうね。
しかもデブのやつ一回で死なないんですよね。あれも良かったですし、
そう
なんでしょう、ショットガンでの打ち方でちょっといいなと思ったのが、ショットガン打ってたら空になって、空のまま敵の胸にガッて近づけて、その場でマガジンを一発弾を入れて、ね、マガジンチェンジしてバーンって打つのとか、ああいったところすげえ面白いなっていう、しかもそのショットガンがちゃんと綺麗に動くっていう設定とかをちゃんとしっかりしてるとか、
なんかカチャって音もねすごいいいんだよね。あれ高級感があるっていうか、なんか、で触ってみたいって思う。
使ってたグロックとか、ちゃんと軽量されてるように、あの上の方ちょっとくり抜いてあって軽くしようとしてたりするのを見せてたりとか、細かいところすごいなと思って、
チョコケーキです。
はい、ありがとうございます。はい、
ご注文以上です。
はい、以上です。ありがとうございます。あのさ、もっとよく見たかったのが、オートマチック銃のスライドの上の部分を持ってカチャッてこう振って装填してるっていうのがね、
そうですね、
あれはかっこよかったね。さりげなくやってるところがまた憎いね。
ちょっと度を超えたプロって感じがして、
多分ねこの映画のアクションはね、映画秘宝のあのガンマニアの青井さんのランキングに入るんじゃないかな。
前世も確か入ってます
ね。そういう人をうならす映画だよ。
あとそんなに銃も見せてるのに、きちんとナイフでもやるじゃないですか。ナイフで何人もやってるじゃないですか。
電車
もそうですし、あの喋れない女の殺し屋も最終的に殺したのナイフじゃないですか。
あれでも相手のナイフだよ。
相手のナイフを手を貫いてそのまま胸にガンって刺して、なんか大物の敵はナイフで仕留めてるなと思って。
そうだね、まあアクションがね本当に素晴らしかったんだけど、まあなんかね
ストーリーが
っていうかね、まあ設定の部分になると思うんだけど、殺し屋業界はどうなってんだよっていうのがねものすごい気になる。
みんな一流の殺し屋のはずなのに、あの駅でバイオリン弾いてたりとか
ねえ、
あのなんでそんな組織の一人があの物乞いをしてるんだろうとか、なんか
まあコスプレでやってるのかもしれないけど、まああのまずねその殺し屋業界ストーリーに関わるとこなんだけど、ジェダイみたいのがいるんだよね、6、9人いるとかっつって、でそれのあと一人メンバーが変わって、それが自分の姉であると、イタリアンマフィアみたいなやつが、で俺は姉なんかより俺にして欲しかったっつって、でそれの依頼を引退してたジョン・ウィックにその弟が頼みに行くんだよね。まあその時に断ったら家をバズーカ砲みたいな
ランチャーみたいな、
そう
前回は犬を殺されて、今回は
車を取られるっていうね、悲しすぎる、
まあ、今回は思い出詰まった家と写真まで吹っ飛ばされる、
綺麗なねおしゃれな家を俺の仕事で建てた家だろうみたいに言われてね。
でも強いて言えば、あの最後まであの血盤の意味がよく分かんなくて、
まあ、それが断れないみたいな殺し屋業界の掟だみたいなのがあって、そのペンダントみたいな、パカッて開けとく、ね、好きな人の写真があるところに血盤を打つ、指の血で指紋を捺印するところがあって、それをやったら2回受けなきゃいけないってことなの？
なんか死ぬまでその契約みたいな、
う
ん、
でもさ、もう一回やったら相手もその上に欠陥して無効になるみたいなさ、あ変だよね、
変な理由ですね、
うん、
とりあえずそれをやってしまった理由が引退するっていう理由だったんですよね。
ね、引退するためにやったにもかかわらず、その欠陥のせいで引退できないとか、ちょっとよくわかんない。
ね、あの殺し屋も思ったんですけど、うん、わざわざジョン・ウィックに頼むからこういうことになるんじゃねえのって。
バカだよね。
まあ最後までバカじゃないですか。
でもさ、自分が姉ちゃん殺すんだったら、何もジョン・ウィックじゃなくていいじゃんね。自分の手下でできそうじゃん。
ですよね。
うん、
まあ、あと、ちょっと毒を盛るとかなんか、そうそう、もっとありそうなものなのねと思って。
一番頼んじゃいけない手に頼んでるよね。
しかも、わざわざ怒らせて、うん、それで頼むっていう方法は、
そうそしたらその後復讐に来るに決まってんじゃんね。その後無効になるって知らなかったのかな。
いや
バカなんだやっぱり。
あいつも言い訳言ったじゃないですか、
うん、
いやお前を殺そうとしたのは仮にも殺してくれとは言ったけど愛してた姉だしとか言い始めて、
うん、
何を言い出すの、ま
あ、あれはさなんかうん、まあ電話かけてきてそんなこと言ってたんだよね。そしたらブチって切られてね。その後てっきり、まあ、後ろめたいからなんか自分としてもその後初めジョン・ウィックに暗殺のなんか指名手配するのを一応告げておこうみたいな気持ちだったのかな。
どうなんでしょう。
懸賞金が7億円
みんなその金額あったらある程度姉なんか殺してくれるんじゃねえかなって本当に思ったんですけど、
う
ん、
ねえ7億だったらやるよね。ジョン・ウィックよりやるよね。
そんな気がするんですけど、ね、
ジョン・ウィックの方がやばいじゃん。それ絶対解決するもん。そう、あとねすごい気になったのがその鉄板を仕切ってたのがあのホテルの支配人だった
んですよ。
そうで、そのホテルのサービスがホテル内では殺しは絶対しちゃいけないみたいなのとか、ローマとかの拳銃屋さんとか服のテーラーショップとか、
あとコインの流通ですね、
うん、もうそこでなんかどうやらネットワークらしいみたいなこと言ってて、ジョン・ウィックはだからこれからその殺し屋業界のサービスが受けられなくなっちゃう。
今度はだから銃を手に入れるのも簡単じゃなくなるっていうような設定。
チンピラから買わなきゃいけなくなる。
ただ何でしたっけ、途中で出てくるローレンス・フィッシュバーンはまだ仲間の側にいると思うんで、うん、そこはなんか提供してくれるんだとは思うんですけれど、うん、3作目あるとするならば。
ローレンス・フィッシュバーンたちは襲ってこなかったもんね。
そうですね。あいつを殺したことによってまだこの街のボスでいられるみたいな感じで、
うん、そうだからね、ちょっと殺し屋業界、うん、あんな成立しないなって思った。無理があるよね。
前回はだからちょっとそこがまだよく分かってなかったから面白かったんですけれど、うん、なんかわざわざレトロな電話機で殺しを、うんうんうん、受けたりとか、
ね、
そこは行き過ぎじゃないかなとか。
あとその指名手配もさ、ね、言えば何でもできるんじゃんみたいなさ、まあ、なんか口座を持ってるアカウントがどうこうつってたから、もともとお金を入れてたりその賞金をね、してたのかもしれないけど、そんなこと言ったらさ、姉ちゃんすりゃいいじゃんみたいな、
まあ、それだとなんか、まあ、ボディーガードにバレてしまうみたいなこともあったのかなっていうのはあったんですけど、
ねえ、なんだそれ、
まあでもなんか、その姉ちゃん殺すあたりがちょっと、
ねえ、あと姉ちゃんのさ、就任式みたいなやつ、なんか、レイブパーティーみたいにやってんだよね、
やってましたね、
うん、しかも、あそこに来てるお客さん、誰だよ。
なんか変な設定だなと思って、うん、
そうへんてこな音楽をねライブで聴かされて、うん、 キアヌ・リーブスもジョン・ウィックもなんでそっちから逃げるんだよ裏から帰れよ。
なんか裏に一生懸命銃隠してたのにわざわざ人いるところに行くよなと思って
裏から入って裏から帰るんじゃないのかと思ったから、裏から入って表に一旦出てまた裏に戻ってた
さっきその道通りましたっけっていうような道順で帰りましたよね
まあ面白かったからいいんだけどさ、
まあ、そこで殺しをバンバンやるんで、まあ、見せ場っちゃうみたいなんですけれど、まあ、あと喋れない殺し屋ですね今回。
あのイタリア人の弟の子分だったんだよね、
あの何でしたっけ、昔アーケードゲームでちょっと世界的に流行った竜子の剣っていうゲームがあったんですけれど、あれに出てくるキングっていうのにそっくりで、ちょっとなんかいいなと思いながら見てましたね、ロシアの。
キングっ
す。キングっていう女の。
女なのにキングなんだ。
ムエタイ使いなんですけど。
まあ、その弟が逃げ込むところがノエオドラゴンみたいなね。
いや絶対あれは意識してると思いますよ
鏡の部屋って、
キアヌ・リーブス自体そ そういう、うん、あの監督した映画もカンフー映画だったじゃないですか、
ファイティングタイガー、
ね、で、あのジョン・ウィックの監督もそれに噛んでるんで、なんできっとそれは絶対的に入れてんだと思います。
そうでも絶対あそこで見たかったのが、鏡に映って敵の子分がいっぱい来た時にこれは同士打ちが見れるなって思ってワクワクしてたら一個もなかった
俺は鍵詰めのやつが出てくるんじゃないかと思って出てきて欲しかったなっていう。
そうだね、ニューヨーク近代美術館を舞台に戦ってたんだよね。
そうですね、また変なところであいつも就任式みたいなのやりますよね、
うん、そうだね、あれ美術ローマで就任式してニューヨークに戻ったんだ。あれ
ニューヨークにいませんでした、あいつはローマに行ってないと思いますけど。
あ、ローマにあいつは行ってないのか、キアヌ・リーブスが帰ってきたのか、そうかそうか。
あ、ちなみにローマの、あのホテルの支配人、フランク・ネロでしたね。
あ、そうなんだ。
ジャンゴだと思って。
それがちょっと、あ、今あんななんだ、元気なんだね。
一応あのタランティーノのジャンゴにもワンシーン出てます
よ。ジャンゴの時ってジャンゴってもう40年ぐらい前の映画だよね。もっと前じゃない？
それぐらい前ですね。
じゃあ何歳だ、ジャンゴの時まだ
30代とかで、今70ちょっとじゃないですか。
そうか。
でもあのジェイミー・フォックス あのジャンゴの時は割と、あの昔のジャンゴがそのまま年取ったみたいな感じだったんですけど、今回本当にちょっとハゲて、なんか本当の支配人みたいな感じになってるなって思って。
そうかそうか、風格がやたらあるなって思ってたら
ジャンゴでした。
ジャンゴだったのか。
まあ、殺し屋的なもんではぴったりだなと思ったんですけど、あそこ仕切れるっていうのは、あそこいつの間にかあの黒人のボディーガードと戦ってたら、あのホテルで、ホテルに入るっていうのが笑いました
そうだね、横だったんだって
そんなところで戦ってたのと思って、
あのホテルは
あのコンチネンタルローマ州みたいな、
ねえ、ローマにもあるんだ
ここではそう、あの争いは禁止だってバーがあるからお互い酒を飲めって言って、お前はあのウイスキーだったよな、お前はジンだったよなってお互いおごり合うっていう、
そうルールはね厳格なんだけど、ルール自体がちょっとねどうなってんだよみたいな。
あとプロの殺し屋っていう割に、割とあれですよね、周りの人を考えないところで言ってますよね、
だからね、
真っ白な駅の中であ
の映画見てると、駅にいる人の半分は殺し屋みたいなな
んか予告編見ると、まあ、ラストシーン使われてるんですけれど、周りの人たちが急にピタッて止まって殺し屋に見えるっていうシーンがあるじゃないですか。でもそれは大落ちじゃないですか。
そうだね。
でも思ったんですけど、殺し屋多すぎたってと思って
よ、ね、殺し屋のワーキングクラブとか絶対いるよ、あんなにいたら
どんなになんか暗殺されてんだよと思いながら、ちょっとあそこは急に漫画っぽくなりすぎて、これは嫌いでしたね最後。
あ、そう、まあもともとそんなに ちゃんとしてないなと思ってて、
いやなんか予告であのシーン流れて、すべての殺し屋がジョン・ウィックに抜くみたいなこと言ったんですけれど、結局劇中で流れてたのは3人か4人ぐらいだったじゃないですか、急に襲ってくるような殺し屋って、だからまあなんか予告編の大嘘かなと思ってたんですけど、それがラストの大落ちだったっていうので、ちょっとなんか、
まあ、多分ね3作目はそのジョン・ウィックがそういうウォンテッドになるじゃん、賞金首になるけど、ある大物がそれをピタッとやめるとこから始めると思う俺が頼むから取り消しだみたいな、
あなんかそれって俺の中でビバリーヒルズコップ3みたいになんかダメになっていくようなパターンですよ。
じゃあだって普通でさ、それずっとやっててもつまらないじゃん。
まあそうですね、
うん、
今回でもその黒人のボディーガードの殺し屋があのコモンって、あのランオールナイトでも同じようでやってたんで、割となんかリアム・ニーソン的な映画になってるなと思って、映画的になんか、あともうあの何でしたっけ、殺し屋として最後もう覚醒したっていうか、あのホテルでもうやっちゃいけないっていう行動まで取って相手を殺すっていうところは良くてて、もうボロボロになった家に帰ってきてペンダント見つけて、もうこうなるしかないんだっていうのでもう諦めるっていうところが俺は好きでした、
ね、まだねあの床にコンクリートで埋めた銃とか羽とか弾があるからね、それで3作目はきっとなんかするでしょう。
あれをまたあれをなんかあの銃をセメントで埋めてすぐ来るっていうのが嫌ですよね。もういらないよ感じかしれっていう、もう出すのかよっていうくらいな。
そう、まあそういうわけでそんなにちゃんとはしてないけどとても楽しい映画でした、
いやガンフどう進化していくのかなっていう気もしますね。今回は格闘まであったので。
そうだね。さてファミレス映画館では、上半期ベスト10の配信を7月25日に阿佐ヶ谷、夜の昼寝で公開収録で、収録というか公開配信&収録で、まあ、あの夜の昼寝にもぜひお客様いらしていただきたいと思っております。
今回はちゃんと出ますんで、
みなみくんもなんと新潟から東京まで行くと、
はい、
お
日雇いで多少金が、
およかったね、では菱沼浩介監督とカセット館後藤さんもいつものメンバーでお送りする予定です、
楽しみです。
ではまたさよなら、
失礼します。